ジャカルタからこれは Voice of Indonesia です。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332.5kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332.5kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアとカザフスタンは投資協定草案の完成を約束したことについてお伝えします。インドネシアとカザフスタンは両国間の投資促進、保護協力協定の完成を約束しました。5月6日から7日までにバリ島で行われた協定草案に関する第2回交渉は終了しました。5月12日、在カザフスタンインドネシア大使館の公式声明で、インドネシア大使エムファジュル・ラハマン氏は、インドネシアとカザフスタンが草案内のすべての主要な問題について原則合意に達したと発表しました。この件は今年上半期に協定を早期に完了させたいという両当事者の強い願望以外にも、インドネシアとカザフスタンは立場やアプローチにおいて多くの類似点があることを示しています。ファジュル・ラハマン大使は、現在カザフスタン側にはインドネシア、特にヌサンタラ首都に投資したいという強い意思があると述べました。両国はビデオ会議を通じて来年6月に再度交渉を実施することを約束しています。それでは次のニュースです。バリ海洋観光ハブは、外国人観光客を 1.5 倍に増やす可能性があることについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣は、バリ島のベノア湖エリアにあるバリ海洋観光ハブが、ベノア湖への外国人観光客を最大 1.5 倍に増加させる可能性があると述べました。5月12日、アンタラ通信社によると、エリック大臣は、現在、ベノアのバリ海洋観光ハブの建設は非常に重要であり、2024年9月の完成を目標にしていると述べました。エリック大臣は、バリ海洋観光ハブの存在がクルーズ船を通して外国人観光客の魅力となっていることが証明されており、2023年にはベノア港が48階のクルーズ船の寄港を受け入れ、乗客数は7万7000人に達したと述べました。バリ海洋観光ハブはバリ島のベノア港を主要な海洋観光拠点として開発するために、インドネシアの公社またはプリンドによって立ち上げられた国家戦略プロジェクトです。バリ海洋観光ハブは観光、港、 エンターテインメント部門を統合し、地域及び国家の経済成長に総合効果をもたらします。それでは次のニュースです。大統領参謀本部は炭素取引の実施を加速するための特別委員会を設立したことについてお伝えします。大統領参謀本部はインドネシアにおける脱炭素化、特に炭素取引に関連して取り組みを促進するための特別委員会を設立しました。5月12日アンタラ通信社によると、大統領参謀本部の炭素特別委員会のイシャク参院委員長は、同委員会の存在によって資金調達の課題や組織間の調整など脱炭素政策における主要な問題の解決が期待されると述べました。イシャク氏は、気候変動に関するキャンペーンを通じて、この特別委員会が国民の意識を高めるための関連当事者間の協力を促進すると述べました。さらに、この委員会は経済的誘因、官民の協力、持続可能な投資を支援する姿勢を通じて民間部門を関与する予定です。それでは次のニュースです。中国は ASEAN 中心性の構築を強く支持したことについてお伝えします。中国は ASEAN が地域問題においてより大きな役割を果たすよう、 ASEAN の共同体構築や中心性の役割を支持することを確認しました。5月12日アンタラ通信社によると、この件はジャカルタの ASEAN 事務局で開催された第30回 ASEAN 中国交換協議で伝えられました。中国は近隣外交の一環として ASEAN との関係を引き続き重視していることを強調しました。一方、 ASEAN は2023年に採択された AOIP における戦略的互恵関係に関する共同声明に沿って、インド太平洋に関する ASEAN 展望または AOIP の主要分野における実務協力を強化したいと望んでいます。それでは最後のニュースです。韓国は北朝鮮によるロシアへの武器供与疑惑を捜査したことについてお伝えします。韓国の国家情報院は、1970年代に製造された北朝鮮製兵器はウクライナ戦争のためにロシアに供与された疑いがあるとして捜査しています。5月12日アンタラ通信社によると、韓国のシン・ウォン・シク国防大臣は、昨年9月の首脳会談以降、北朝鮮がロシアに砲弾の入ったコンテナ約6700個を送った可能性があると述べました。数千個のコンテナの大きさは約300万発の152mm砲弾、または50万発の 122mm 砲弾を収納するのに十分であると考えられています。また、この疑惑はウクライナの写真家によって昨年公開されたロケット弾に書かれていたハングル文字に122という文字が含まれていたことに基づいていると述べました。専門家らは、122mm 多連装ロケット砲の可能性が高い としています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は国連総会緊急会議決議がパレスチナにとって歴史的な一歩となったことについてお伝えします。5月10日、米国ニューヨークで開かれた国連総会の緊急総会で、国連正式加盟申請に関する決議案を可決しました。この決議案はインドネシアを含む77カ国が共同提案し、143の国連加盟国が称賛しました。この決議はパレスチナに対し、国連加盟国の中で着席できる権利、提案や修正案を提出できる権利など多くの特別な権利を与えています。さらに国連総会の委員会などで役員に選出される権利を与えられ、国連の会議にも全面的に参加することができます。この決議の採択により、安全保障理事会や経済社会理事会などの機関に投票したり、立候補を提出したりする権利を持っていなくても、世界機関におけるパレスチナ国の権利を強化することになります。パレスチナのマフムド・アバス大統領は、国連における各国の支援を高く評価しました。アバス大統領は、パレスチナは総会での投票後も国連への完全加盟を引き続き求めていくと述べました。アバス大統領は、この決議採択が世界がパレスチナ人民の権利と自由を支持し、イスラエルの侵略への反対を表していると強調しました。一方、米国は決議案に反対票を投じた後、国連総会でパレスチナのさらなる権利を求める決議案を批判しました。アメリカのロバート・ウェッド国連副大使は、総会で国連及び現地での一方的な行動は、二国家解決を前進させることにはならないと述べました。同氏は、パレスチナ国家を拒否しているわけではなく、国家としての承認はあくまでも当事者間の直接交渉によって実現されなければならないと強調しました。一方、中国のフーチョン国連大使は、中国政府はパレスチナの国連非加盟国に関する国連安保理の審査を指示し、米国に対しそのプロセスを妨害しないよう求めたと述べました。国連への新加盟国の承認決議は歴史的な一歩です。また正式加盟国ではないオブサーバー国は、他の国連加盟国に近い特別な権利と権限が与えられるのは初めてのことです。パレスチナ人が国連の正式加盟国になる道がますます開かれる中で、パレスチナの国連安保理への正式加盟申請の再提出を簡素化、迅速化し、パレスチナ問題や闘争の支持的可視性を高めることが期待されています。特にこの決議は、パレスチナが国連憲章に基づく完全加盟の基準を満たしていることも認めていると考えます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1967年5月6日に起きたシェッペリン・ヒンデンブルク号が爆発した事件のことから始めます。ヒンデンブルク号事故は1937年5月6日午後7時25分に発生した飛行機の事故です。ドイツのゼッペリン・ヒンデンブルク機はわずか数分で炎上しました。この悲劇的な事件はヒンデンブルク号がレイクハスト空軍基地に着陸しようとした時に起こり、火災が発生しました。動機は火災に見舞われた大破し、乗員乗客97名のうち35名が死亡しました。さらに地上にいた1名も命を落としました。次に1941年5月6日、ヨセフ・スターリン氏がソ連の首相に就任したことについてです。ヨセフ・スターリン氏は1878年12月18日にヨセフ・ベサリオニス・ゼ・ジュガシュフィリという名前で生まれました。スターリン氏はグルジア系ソ連の革命家であり政治家でした。彼は1920年代半ばから1953年に生涯を終えるまでソ連の国家元首を務め、1922年から1952年まではソ連共同統治機長、1941年から1953年までソ連政府首脳を務めました。スターリン氏は当初国を支配する権力が少数者に握られている下等生の一党政権の首長として政権を運営しましたが、最終的には1930年代にソ連の事実上の独裁者となりました。レーニン主義理論によるマルクス主義の解釈から生じた思想の忠実な実績者として、彼はこれらの姿勢をマルクス・レーニン主義に標準化することに貢献しましたが、彼自身の政策は最終的にスターリン主義として知られるようになりました。最後に2002年5月6日の小児脳卒中啓発の日についてお伝えします。米国では脳卒中は子供の死亡原因のトップ10に入っています。多くの人は脳卒中は高齢者にだけ起こると思っています。しかし脳卒中はあらゆる年齢層、さらには赤ちゃんをも襲う可能性があるのです。1996年、片麻痺の子供の親や保護者を団結してコミュニティを形成しました。この協会は小児片麻痺脳卒中協会と呼ばれています。小児脳卒中啓発の日は2002年に小児脳卒中患者専用の最初のプログラムを開始したフィラデルフィア小児病院の取り組みです。同病院の取り組みに習い、米国上院は2007年にある決議を可決しました。この決議は小児脳卒中啓発の日として5月の第1土曜日を指定することを目的としていました。 リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとマレーシアがインドネシア人移民労働者配置システムの統合を加速するための特別委員会を設立したことについてお伝えします。インドネシアの労働省とマレーシアは、国内部門へのインドネシア人民移民労働者または PMI の配置における両国制度の統合を加速させるための合同特別委員会の設立に合意しました。一方、ジャカルタの情報によると、労働省のアンワル・サヌシ事務局長は、マレーシアのジョホールバルで開催された第4回マレーシアにおけるインドネシア人家事労働者の雇用と保護に関する共同作業部会でインドネシア代表団を引率しました。一方、マレーシア代表団は人的資源省のダト・スリ・ハイル・ザイミ・ビンダウ事務局長が引率しました。会談は5月9日から11日まで、マレーシアのジョホールバルで開催されました。アンワル・サヌシ氏は、決議後の声明で、マレーシアのシステム、すなわち EPPX 及び MyIMMS と、 インドネシア移民労働者のサービスシステムとの統合を加速するため、両国が合同特別委員会を設立することで合意したと述べました。同氏は、マレーシア代表団がこのシステムの統合を6ヶ月以内に完了すると述べましたが、統合プロセスに柔軟性を与えるために、今回の議論記録には記録されていなかったと述べました。さらに、マレーシア側が内部システムを統合するのに、さらなる時間が必要だったため、統合プロセスにおいて多くの技術的障害に直面したと説明しました。労働省事務総長は、両国は共同特別委員会の設置とは別に、マレーシア国内部門におけるインドネシア人移民労働者の雇用と保護に関する契約の更新についても話し合ったと述べました。マレーシア側はインドネシア国内の移民労働者の労働許可証と雇用締結の更新に関するガイドライン案を提出しました。マレーシアが提供した提案を確認した後、インドネシア代表団は延長手続きが実施される前に移民労働者の福祉が確実に維持される仕組みを確立する必要性を強調したと付け加えました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bagaikan hatiku terdiam bisu kehilangan dunia. Ku harap semua tak nyata. Menyadarimu telah jauh. Ku bagaikan langit yang tiada hujan. Mungkin telah kini ku
LRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日は中部ジャワの伝統的なお菓子をご紹介します。中部ジャワ州発祥の伝統的なお菓子はほとんど全ては甘い味です。それとは別に、チューブジャワのお菓子もシンプルな形ですが、魅力的な味わいを持っています。ジャパガチークでモトブランを食べると、この甘い味とシンプルな形を見つけることができます。これは目の形をしたユニークな見た目のお菓子です。基本的な材料はカサバで、若いココナッツやピサン単独などの他の混合物を使用して作られています。モトブランは薄くし外観を持っています。赤、黄色、緑などの魅力的な色を持っています。その薄くし見た目は誰もが食べたくなるものです。モトブランという名前はジャワ語から来ています。目を意味するのは元、そして眩しさを意味するのはブロンです。このお菓子の形が飛び出した目の形に似ていることから、モトブロンと呼ばれています。モトブロンとは別に、この伝統的なジパラ料理の別名はモトブロンです。このスナックはココナッツミルクソースを添えられていませんが、すりおろしたココナッツをかけて食べています。ジャパガの伝統的なモトブロンを作るための材料は、カサバ、塩、グラヌール砂糖、すりおろした若いココナッツ、バナナ、バニラ、そして食品直食料です。この商品は皮を剥いた丸ごとのバナナを滑らかなキャサバで覆い、染色して調理するまで蒸ししたものです。モトブロンのお召し上がり方はとても簡単で、焼き上がったら目の形に薄く切るだけです。モトブロンの部分をすりおろしたココナッツと混ぜ、少量の砂糖と塩を加えて風味を加えます。この食べ物はジパガの伝統的なお菓子の一つで、5000ルピアからの価格で伝統的な市場で広く販売されています。伝統的な食べ物が好きな人は、この目の形をしたお菓子をぜひ試してください。きっと中毒になるでしょう。リスナーの皆さん、これでパソアナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Berderai air mata aku. sadar bahwa ku bukanlah tempatmu. Ternyata ku bukan rumahmu. Kau sering mungkin masa lalu, bukankah itu kau sedang rindu? Mengapa sadarnya sekarang? Mungkin kau masih cinta. Saja dengan yang lalu, atau aku yang mundur perlahan darimu. Haruskah aku yang pergi dulu? Biarkanlah waktu yang senyumku. Kau senang rancang masa depan seolah aku jawaban, tapi tidakkah kau sadari di dalam hatimu, hatinya kembali saja dengan yang lalu.
Of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。別の皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身の ビデオブロガーであるクリスさんと南東ソラウェシ州バウバウ市にあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリ石についてのガイドの情報にクリスが答えました。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Kaiwa o kiita ato, kyou no topikku, bagaimana ceritanya? Nihongo deどういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲイマナ、バゲイマナ、日本語でどう、どう。チェリタニャ、チェリタニャ、日本語で話、話。Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? 日本語で話はどうですか？話はどうですか？バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。Dianggap, dianggap, 日本語で考えられる、考えられる。Sakral, sakral, 日本語で神聖、神聖。Masyarakat Buton, masyarakat Buton, 日本語で Buton 社会、Buton 社会。Konon, konon, 日本語でそういえば、そういえば。Menjadi, menjadi, 日本語でなる、なる。Tempat, tempat, 日本語で場所、場所。Pertama kali, pertama kali.日本語で初めて、初めて。スルタン、スルタン、日本語でスルタン、スルタン。メインジャッカン、メインジャッカン、日本語で踏み入れる、踏み入れる。カキ、カキ、日本語で足、足。リスナー皆さん、会話の中にバゲマナチリタニャブ、日本語で話はどうですかという文がありました。この文にはバゲマナ、日本語でどうという疑問詞があります。バゲマナ、日本語でどうという疑問詞はその出来事について質問するために使用されます。この会話文ではバゲマナチリタニャという表現が石の神聖さに関するガイドからの情報に応じてブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。ではバゲマナ、日本語でどうという疑問詞を使ってその他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語でその事件はどんな様子でしたか？ Konon candi ini dibangun dalam satu malam. 日本語でこの寺院は人屋にして建てられた言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか？ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はソラウェシ州南東部ブートン島のバウバウ市にあります。この砦はウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉はソラウェシ島南東部の Buton および Baobao 地域に住む部族または Woryo 部族によって話される言語を意味します。リスナー皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Papua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。 Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。